愛媛大学研究室からこんにちは。
いろんな実験というかシミュレーションをしながら図面上や模型上で計画を練ってですね、でそれをもとにライティングやグラフィックの大きさだとか文字の大きさだとか文字の読みやすさだとか細かいところまで計画を一応して、で実際にこの現場を作っているという状況になります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学ミュージアム徳田昭人講師にご出演いただき、先生のプロフィールや愛媛大学ミュージアム開館までの取り組みを伺います。先生は2008年に愛媛大学ミュージアムをきっかけに、
はい、
この愛媛大学の方にいらっしゃったとお伺いしましたけれども、
はい、
それまではどういったお仕事をしてらっしゃったんですか？
はい、大学を卒業してからですね、はい、某大手 の内装業界のゼネコンさんというか、はい、そういう企業で働いておりまして、実家である愛媛にですね帰ってきて、で自営業としてですね愛媛でもデザインの仕事ということで、はい、文化施設関係ですね、県立系の博物館さんですとか美術館さんとこを中心に展示関係の仕事、そして商業デザインだとかっていうのもさせていただいてました。
じゃあもうずっとデザインに関わっていらっしゃって、
はい、
ということはもう小さい頃から何かそういったものを作ったりする仕事に就きたいなというふうに思ってらっしゃったんですか？
意外と違ってまして、その高校生ぐらいまでは運動をしていたんですね、
はい、
で運動をしていたんですけど体を壊しまして、小さい頃から絵が好きで、初めてその高校の美術の門を叩いたというのが最初です。私大津高校出身なんですけども、はい、美術の先生がですねその私に会うやいないやその絵を描いてみろっていうんでデッサンというものをさせてもらって、
はい、
まあ、ちょっと才能があったのかどうか知りませんけど、どうやって今後先行きやっていくのっていう感じで質問されて、安易にその美術でご飯が食べていけるもんだというふうに思っていましたので、
はい、
そういうふうに生きていけるんだったら楽しいですよねっていう感じだったんですけど、うちはたまたま母子家庭 でその辺も高校の先生ご存知で、美術では簡単にご飯は食べていけないと初めてその時に言っていただいて、
はい、
美術関係だったら大学の先生っていう形が多いよって言われまして、じゃあデザインっていうものがあるんだけどっていうふうなことを言っていただいたのが大元のきっかけですかね。それまではデザイナーになりたいっていうのは漠然と思ってたかもしれないんですけど、あまり口に出したことはなかったと思います。
先生の研究をちょっと見せていただいていましたら、はい、もうデザイナーというのは、はい、もうそんな細かいところまで考えながら、はい、いろいろなものをこう作り出して、空間であれ、はい、人の気持ちであれ、はい、気持ちの動きまでも考えながら作ってらっしゃるんだなっていうのが、はい、ちょっと私にも驚きでした。
なかなか平面的な二次元と言われて世界の中で表現できることと、はい、やっぱりその三軸になって三次元という立体の中でこう表現できるものっていうのは、広がりがやっぱり一次元増えるだけやっぱり広いの でさらに四次元ということで時間が重なってくるとですね、ライフスタイルになってきますし、感情っていうものが乗ってくるので、よりさらに広がりがあるというところでは、まあ面白い分野だなっていうふうに捉えてますけど。
そしてお話にもありましたけれども、設計会社に勤務した後いろいろ愛媛町並み博の企画展示がありましたり、はい、大津レトロタウンや愛媛県の歴史文化博物館の企画展示、はい、皆さんもよくご存知のような、はい、展示物にも多く関わってらっしゃったというふうに聞いておりますけれど、
は
い、
愛媛に帰って早々に愛媛県歴史文化博物館で昭和の街角っていう展示をやりたいということを愛媛県歴史文化博物館の学員さんたちから協力を依頼されましてですね、はい、書いて早々ご協力をしたのが最初のきっかけで、
はい、
それ以降複数年にわたってですね、歴史文化博物館さんではいろんな展示方法を使って展示をさせていただく中で、愛媛町並み博2004のですね、大津レトロタウンのお話をこういただいたっていう形で、はい、全体が一連としてつながっている感じですね。
そうですね、はい、もう町並み博にいたしましても印象に残ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、はい、歴博も私定期的にお伺いするんですが、はいはい、昭和の町並みが残る空間ですよね、はいはい、 ちょっとこう夕焼けが見えてくるような、はい、ワクワクしてあそこを見学されていらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、はい、どういったことをこう思いながらああいった展示物っていうのは企画されるんですか？
はい、まあ、昭和20年代30年代という時代をですねベースにして、その昭和という時代の雰囲気や空気感を表現しようとする際ですね、で、まあ、自分自身はまだ生まれていないんですよね、はい、ってことでいうと過去 の、 その情報を、まあ、写真だとか動画だとかをこうリサーチしながら、当時はどういう生き方を人間がしてたのかというものとかですね、あとは世相ですね、そして日本がどういう世の中に向かおうとしているのかとか、そういうところをこうリサーチングしながら、どう見る人が思いを込めてくれるか、そして思いを持って帰ってくれるかっていうことも考えながら作りましたね。
そういったお仕事を経験なさって、2008年の愛媛大学ミュージアムの基本計画の段階から計画には関わってらっしゃったわけですよね、
はい、
2009年の11月に愛媛大学ミュージアムがオープンいたしますが、はい、愛媛大学ミュージアムの基本理念というのはどういったところだったんでしょうか？
まあ、あの愛媛大学のですね、まあ、当時の小松学長が、まあ、現柳沢学長もですが、愛媛大学の学術研究の成果を公開発信してですね、愛媛の地域の皆様に愛媛大学がどういうことをやっているか、それをあの社会貢献の一環として情報を公開したいというのが最大の目的であります、はい、もう一つはもちろんですが、はい、愛媛大学の学内の学生さんたちに自分の研究以外の情報を公開して、さらに知の見聞を広げてもらいたいと、そういうの2つが大きな役割です。
4つのゾーンに分けて愛媛大学を紹介していくわけですけれども、1つが岩石鉱物古生物地球深部宇宙進化部門などの理工学系、
はい、
そして2つ目のゾーンが、これは記録資料としての法文学部教育学部図書館などの研究資料部門という文系のもの、はい、そして3つ目が環境科学生命科学工学昆虫といった生命の多様性部門、4つ目が文教遺跡古代鉄文化といった考古学部門の10部門に分類することなどはもうこれは決定していたということで、
はい、
もう今聞いただけでも研究分野が多いですよね。
そうですね、やはりあの総合大学だっていうところがやっぱりベースにありますので、
はい、
これだけでも非常に多いなと思います、はい、
もういろんな問題もあったかと思うんですけれども、
はい、
これがまとめるのに難しかったなっていうようなものってありますか？
個々のその今おっしゃっていただいたのは10の分野になるんですけど、その10の分野の情報をどういうふうにして整理して、その整理したものをどういうふうにどういうふうなフォーマットっていうんですかね、形でこう情報を開示するかという点で、はい、一応ですね、その先行きのランニングコストというか、まあ、あの表現方法を一定の形にしようという考えがありましたので、
はい、
その一定の形に落とし込むことが一番大変だったですね、
はあ、その落とし込む形、
はい、
先生どこに落ち着いたんですか？
それはですね、結局その本当に簡単な話、何が伝えたいかっていうことで、物が存在していることに関していくと、まあ、専門的な言い方で一次資料と言いますが、
はい、
物である一次資料とそのことを説明するためのグラフィックパネルと言いますけども、紙の平面的な解説文章ですね、
はい、
そのたった2つの機能に集約させていくっていうあの設定をあのしました。
もう単純化して、
はい、
訪れた方がいろんなこう情報をいろんな形でたくさん見せられるっていうことではなくしたわけですか？
はい、そうですね、まあ、これは私の持論なんですけど、博物館というのは立体教科書という言い方をすると思います、
はい、
いわゆるその時代において正しい情報を立体的な教科書になっているというものだと。それを逆に考えると、
はい、
まあ、教科書が紙物であるならば、
はい、
その紙物の1ページ1ページに集約していくいける情報であれば、
はい、
いわゆるハンドブックにもなりおりますし、空間を手の中に入れていくことができるようにもなるんじゃないかというふうな考え方でシンプルに落とし込んだと。
もちろんその研究といいますと先に進んでいったりいろいろ変化してくるものもあると思うんですけれども、はい、そういった部門でもこう対応できるようにされたんですか。
そうですね、グラフィックって言っているパネルが常にこう入れ替えをすることができるように、全ての情報を私が先生方とともに研鑽をし集約し直した上でグラフィックデザイン自体を自分たちで落とし込むと、フォーマットに落とし込んでそれを自分たちの大学の中にある出力機で印刷をしてしまったものを完成品として自分たちの博物館の中に展開していくので、全てが家内製手工業というんですかね、自分たちで作っていく、あの手作りの博物館をモットーに展開していると、
自分たちで作れるし統一感もあるということですよね。
そうですね、は
い、でも今お伺いしても先生方と相談しいろんな研究がありますでしょ。
そうですね。なかなかあのその研究自体を理解することが一番実は難しくて、はい、どれほど悩んでもわからない研究の方がたくさんなので各先生方にご迷惑をかけながらですね、
はい、
あの空いてる時間にお話を伺って、まあそういうヒアリング時間が意外と多いですね。
はい、なるほど。でも先生が素人であるように見に来てくださる方もその素人の方が多いですから、はいはい、その方がこう一番こう惹かれるような興味を持つようなものをどう見せるかっていうこともまたお仕事でいらっしゃるんですよね。
はい、はい、あの大変こう先生方にとって失礼な言い方かもしれないですけど、私みたいなこうある種専門家ではない人間は、はい、たくさんの情報をヒアリングするんですけど、左から右に流して捨てていってしまわないと、極端に言うとこう詰め込むことはできないんですね、はい、ってことは一般の方々も実は意外と同じで、たくさんの情報を入れられても読み切れないですし、理解しえないので、はい、まあ表面的な何ていうんですかね、大きな金網の引っかかる部分のところ、うん、まあそれは感情的に言うと楽しそうなところとか、なんだろうこれ不思議だなって思うようなこととか、はい、生活に身近なところとか、はい、そういうふうなところを中心にやっぱりこう展開できるのが、まあ、望ましいところなんですけどね。
うん、この愛媛大学ミュージアムはあの無料で一般にも開放されているので、特にその学生さんですとか、はい、これから愛媛大学に入学したいなって思ってる高校生などにも来てもらいたいという思いがありますから、
はい、
もう入った途端難しいのを見てしまうと、はい、ちょっとひるみますよね、
はい、実際はですね、はい、あまりにも難しすぎるのでひるむってはっきり今も言われます。できる限り難しくしなかったんですけど、はい、うちの学生さんたちにリサーチングさせるとですね、展示内容が難しいとかやっぱり言われてしまうので、今はその部分をもっとこう簡潔化できることも重要なのかなというふうには思ってるんですが、なかなか先行き難しいところですね。
でも実際その愛媛大学ミュージアムに行きますと、はい、手で触れられるものですとか、はい、その体感できるものっていうのがありますので、はい、目で追うだけのものですとか、はい、そういったミュージアムとはまた違いますよね。
そうですね、はい、アンケートを取ってもですね、やはりその大型のアンモナイトですとか、はい、標本ですとか考古学の器とかですね、触れるものに対しての記憶の方が結果的に残るんですよね。ですのであのなるべくそういうふうなこう簡単なシンプルアクションができるような展示表現をしたいなとは思ってますけども、
はい、今も奮闘中で
奮闘中です、はい、多分今後もずっと続くと思います。
もう研究が進む限り進化する限り徳田先生も奮闘を続けられるんだと思いますが、はいはい、次回はその愛媛大学ミュージアムの内部をご紹介いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も愛媛大学ミュージアム徳田昭仁講師にお話を伺います。お楽しみに。